おはようございます。私は青鳥年本部講師の古関隆です。今日から4回にわたって担当させていただきます。第1回目の本日は、前青鳥年総裁谷口清張先生監修の人生の扉を開く第4集をテキストに、人生は表現の舞台、無限力にチャレンジと題して話をさせていただきます。さて、皆さんはこの人生というものをどのようにお考えですか？生まれる前から定められた運命に支配されているとお考えでしょうか？青鳥年では、私たち一人一人は運命の主人公であると説いています。そして、運命の主人公である私たちは、同時に自分の人生というストーリーの筋書きを書く脚本家でもあります。つまり、人生ドラマの主役兼脚本家なのです。素敵ですね。だから、私はこういう人生を送りたいと願えば、それを心に具体的に描きつつ、主役として演じていけばいいのです。そう、人生はあなたの思い通りに展開していく表現の舞台なのです。今日は、あなたの人生という舞台が、より充実した輝かしいものになるためのヒントをお伝えできればと思っています。ここで、テキスト、人生の扉を開く第4集の74ページ、あなたは運命の主人公であるという箇所を朗読します。あなたの心に輝きがあれば、あなたの運命は必ず向上する。この世はあなたが作る人生ドラマであるから、輝きのある心は舞台に花を咲かせるのである。それゆえ、あなたの人生を支配する心に輝きを表せ。それには、神の子人間であることを知り、それを味わい、体験し、表現することだ。朗読を終わります。演劇や映画を見ていて、この演技はすごいとか、この役者さん光ってるなぁと感じることがありますが、その時、その役者さんは役を演じているという意識がないほどに、その役になりきっているのではないでしょうか。だから、もはや演技という言葉はふさわしくないほど言動が自然に見える。それはまさしく演技に魂が込められているとでも表現すべき集中状態に近いと思います。ここに人生が輝く秘訣があります。今に限りなく集中して生きることはなかなか容易ではありません。人はいろんな悩みや不安を抱えていると目の前のことに集中できないからです。では、どうすればそのように物事に限りなく集中することができるのでしょうか。その答えのヒントが先ほど朗読した文章の中に出てきた神の子人間という言葉の意味の中にあります。神の子人間という言葉を初めて聞いた方は、多分意味がよくわからなかったのではないかと思います。神の子人間というのは、神の子と人間の中間的な存在ではなく、神の性質をそのまま受け継いだ人間という意味です。すなわち、神の子と人間はイコールなのです。私たち人間は、その本質において、神の全知全能の力をそのまま受け継いだ尊い存在であるというのが、青鳥年の根本的な人間観です。こう言うと、ちょっと待ってください。私たち人間のどこが全知全能なのですか？不完全だらけじゃないですか？という声が聞こえてきそうですね。それも一面では真実です。この肉体を見ても、老齢期に入ると、年齢を重ねるごとに体力の衰えが目立っていく場合が多いでしょうし、どんな若い人でも今すぐに発揮できる能力には限りがありますよね。しかし、それは私たち人間の本質あるいは能力のごく一部分の現れに過ぎないのです。本当は私たち人間の内部には潜在的に無限の力が宿っている。だから、青鳥年では現れているものは不完全だけれども、その奥にある目に見えない本質あるいは本体は完全であると説くのです。それが神の子人間という言葉の真意です。その神の全知全能の完全な力、すなわち無限の力を私たちはどのように引き出せばよいのでしょうか。それはまず私たちの心でその能力があると認める必要があります。この世界には心で認めたものが現れるという心の法則があり、私たちが心で認めたものしか目の前に現れてきません。先ほど朗読した文章の最後に、神の子人間であることを知り、それを味わい、体験し、表現するとありましたが、 まず自分の内部に無限の力があると知り、次にそれを味わい、体験し、表現するというステップを踏む必要があるのです。そうした表現の段階に至って、喜びや幸福感が得られ、運命も向上していくのです。ここで私自身の体験を紹介します。私は物心がつく頃から絵を描くのが大好きな少年でした。その一方で、中学生の時には歌謡曲やポップスを聴いたり、歌って楽しんでいました。でも、楽譜を覚えるのが苦手で、本格的に楽器を演奏するなんて自分には無理だとずっと思っていました。ですから、音楽に対する憧れは持ち続けていましたが、カラオケなどで歌って楽しむだけに留めていました。でも、約10年前にアコースティックギター、フォークギターのことです、の生の響きに触れる機会があり、それ以後、いつかギターを弾きたいという淡い憧れを抱くようになり、それが高じて昨年7月、45歳で初めてアコースティックギターを買って、仕事の傍ら弾き語りの練習を始めたのです。幸い、プロのミュージシャンの友人が一緒に楽器店についてきてくれたので、比較的弾きやすく、良い音が出るギターを手に入れて、初心者向けのギターの教本を読みながら、独学で練習を始めたのですが、なかなか思うように指が動かず、憧れていた心地よい音ではなく、ベン、ベンという濁った音しか出なかったのです。弾き始めた当初は、考えが甘かったか、と少し後悔の念がよぎりました。そして、いつしか練習を中断してしまったのです。そんな昨年8月のある日、たまたま仕事帰りの JR 山手線の車内で、かつて五体不満足という著書で一躍有名になった乙武洋忠さんと遭遇しました。乙武さんは両手両足の付け根から先が全くありません。気になって横目でチラチラ見ていると、座高が高い特製の電動車椅子に乗った彼は、連れの女性と同じ目の高さで談笑しながら、なんと口を使って携帯電話を操作し始めました。文字入力の細かいキーボタンを押すときは、下の先を下唇の内側から膨らませるようにしてタッチするのです。しかも、いとも簡単そうに、トントンという感じで軽快に。これを目の当たりにして、私はとても勇気づけられました。少々難しくても、諦めずに練習を続ければ、私だってきっとギターが弾けるようになる、と前向きな気持ちになったのでした。心機一転した私は、再び教本を手にして、早く上手になりたいと焦る気持ちを抑えつつ、最初は簡単な曲の一節から段階を踏んで練習を続けていくと、複雑な手の動きも少しずつできるようになっていきました。つくづく人間の体は素晴らしいと思いましたね。練習を続けて鍛えれば、不可能と思われる指の動きもできるようになる。これでいける、と少し自信がつきました。私は以前から、嬉しかったこと、悲しかったこと、感動したことなどを詩、ポエムに表現することが好きで、ギターを始める前から、いつか自分で書いた詩をメロディーに乗せて歌いたいという夢を持っていました。かっこよく言えば、曲を作って歌うシンガーソングライターに憧れているのです。それは自分の内から自然に湧いてきた切なる願いなのです。本格的にギターの練習を始めて、まだ8ヶ月程度ですが、ようやく有名な曲を2曲ほど弾き語りで歌えるようになりました。技術的にはまだまだ未熟ですが、カラオケではなく自分で奏でる音に合わせて歌うことはとても楽しく気分の良いもので、特にギターの音色と自分の心が響き合って一つになるとき、もはやギターの音というよりは誰かと一緒に歌っているような感じがして、何とも言えない幸せな気持ちになります。こうして私は、ギターの弾き語りにチャレンジすることによって、音楽を演奏しながら歌う喜びを味わいました。今、自分の目の前に魅力あふれる音の世界が広がったような開放感を伴う高揚を感じています。ここで本日のテキストではありませんが、谷口清張先生著、伸びゆく日々の言葉の250ページを朗読します。もしあなたが才能があるといいなと思うなら、それはあなたに才能がある証拠である。朗読を終わります。 もし皆さんの中で何かにチャレンジしてみたいという思いがあるとしたら、きっとそれはあなたにできる力、才能があるということです。今はその力が隠れているかもしれませんが、才能が内から出たがっている。すぐに行動を起こさなくてもいいですから、どうかそのやりたいという思いを大切にしてほしいですね。いつか必ずチャンスが訪れますから。ちょっと話が変わりますが、二兎を追う者は一兎も得ずという有名なことわざがあります。これは二匹のウサギを同時に追いかけては結局一匹も捕まえられない。つまり何事も中途半端に取り組んでいては物事は成し遂げられない。一つのことに集中しなさいという教訓を含んだことわざだと思います。それは間違いではないと思いますが、私はあえて二兎を追う者は二兎を得ると言いたいです。なぜかというと、目に見える現れとしての二匹のウサギを追うのではなく、個々のウサギの形の奥にある命を見ると、別々のように見えて、実は一つだということに気づくはずです。二匹のウサギの命は本来一つである。それと同じく、すべての物事はそれぞれ別のことに見えて、本当は一つにつながっている。だから、一時が万事に通じるわけなのです。もう随分前にお亡くなりになった方ですが、私は画家の中川一政さんが好きで、その作品を見るために神奈川県の真鶴町と石川県白山市にそれぞれある中川一政さんの美術館に何回も通っています。大胆な筆のタッチで山の風景やバラなどの静物を描いた油絵が多いのですが、この方が晩年になって書を書かれるようになったのですね。それで、書を古典で展示したり、書について講演をされるまでになるのです。まさしく、二兎を追う者は二兎を得るを成し遂げた人です。その中川さんの書についての講演録を読むと、そこに、今度書を書き出したが、自分では余儀、専門以外の技能という意味です。余儀だとは思わないんで、自分の絵と同じ気持ちで書いたわけなんです。とか、自分の全力を傾けているものは、余儀じゃないと書かれているのですね。だから中川さんにとって書のキャリア云々は関係なく、書も絵と同じく本職だという心意気で書かれているのですね。中川さんは俳優の緒方健さんとも生前親交があって、日本経済新聞2007年4月19日夕刊に寄せた緒方さんのエッセイによると、緒方さんは中川さんから書について、一生懸命書けばいい、技巧を用いるな、心で描けと教えられたそうです。それはまさしく、絵の勝負は美しいとか醜いとかいうものではない、生きているか死んでいるかが問題だと語っていた中川さんの絵を描くときの心境と全く同じだと私は膝を叩きました。つまり、表現の媒体は変わっても創作の根源となる心は一つということなのです。このことは創作活動をする上でとても重要なことです。ところで、私は仕事以外にいろんな趣味を持っています。絵を描くこと、詩を書くこと、料理を作ること、ギターを弾き語りすること、そしてこれは趣味とは言えませんが、自分の子供たちと遊ぶことです。これらは一見別々に見えていながら、実はつながっていて、相互に影響を与え合っています。例えば料理。私は特に誰かから料理を習ったわけではありませんが、煮る、焼く、炒めるなどの基本的なことは見よう見まねでできます。そして料理を作ることは絵を描いたりすることと同じで、自分を表現した作品であると思っています。ですから絵を描く感覚で調理し、彩りや配色などを考えて皿や弁当箱にささっと盛り付けます。そんな時、絵をずっと描いてきたことが思いがけず料理にもプラスになっているなぁと感じるのです。また音楽もまだ初心者マークの私ですが、これからギターの弾き語りを通してリズム感とハーモニーを磨いていけば、きっとそれは私が描く絵画にも影響を与え、画面にリズムとハーモニーをもたらすに違いないと期待しています。そしてもちろん、そういった自らの創造性を趣味で養っていけば、きっと仕事にもプラスの影響を与えるに違いないと思っています。そして忘れてはならないことは、何事も表現することによって磨かれるということです。絵画にしても、音楽にしても、 料理にしても、クリエイティブな要素を持つものはすべて作品として表現することで初めて客観化し、よくできた点、工夫が足りなかった点なども発見できて、さらなる技術の向上、作品の質の向上に資することができると思います。また、その作品を公に発表することで、いろんな批評や意見をもらい、そこからも有益な影響を受けます。私の場合は、絵や料理の写真、歌と演奏の映像と音声などを、青鳥の絵がインターネット上で運営する SNS、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のウェブサイトのポスティングジョイや、世界最大の SNS である Facebook に投稿しています。すると、メンバーの皆さんがいいねという評価ボタンを押してくださったり、温かいコメントを入れてくださるので励みになりますし、さらに質の高い作品を投稿しようという意欲も湧いてきます。そもそも好きなことを始めるのに年齢はさほど関係はありません。今や人生80年とも言われる時代ですし、60歳くらいで会社を定年退職してからでも何かにチャレンジして習得することは可能です。ましてや人間は生まれ変わるという輪廻転生の考えを採用すれば、この世で道半ばで死すとも、そこで得られた経験や訓練は来世に引き継がれることになりますから、決して人生経験は無駄にはなりません。私は青鳥の絵の本部講師がいわば本業ですが、聴衆を集めて説法するだけが講師の務めだとは思っていません。生を受けたことを喜び、人生の素晴らしさを言葉で、絵で、音楽で、料理で、様々な表現を行っていくことが、私にとっての説法だと思っています。私は自分自身の5年後、10年後を想像したときに、自分がどれだけ成長し、目の前にどんな世界が広がっているのかが楽しみで、ワクワクした気持ちになります。そんな明るい気持ちで日々を生きることが、自分の輝かしい運命を切り開く、最も大切なポイントだと私は思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。